おはようございます。
パーソナリティの北原照久です。
市川直樹です。
北原照久、
市川直樹のシンプルスペース。この番組では言葉と音楽で皆様に元気を与える爽やかな朝をお届けいたしたいと思います。今日なんですけれども、実は朝起きましてこちらのスタジオに来る前んですけども、お掃除しているおばちゃんがいたんですね。それで、はい、そのおばちゃんがなんかすごくニコニコしてゴミ拾いしてるんですよ。で、僕もなんかちょっとこう同調したっていうか、僕も拾ってみたいなと思ってですね、ちょっとタバコの吸い殻拾ってみたんですけど、拾うっていうのは腰を曲げたりとか、それで拾った後に結構手に匂いがつくんですね。僕タバコ吸わなくて分からなかったんですけど、だから結構本当にこういう方、お掃除のおばちゃんたちって結構こう初めて自分が行動してみて、動いてみてやってみて気づくことってたくさんあるなというふうに感じてですね、朝ここまでおスタジオに来るまで感じたんですけれども。
いやそうか、もう本当にでもね、よくね、僕ゴミを拾うって運を拾うって、
はい、あ、そうなんです
か。そうだから逆にゴミを捨てるっていうかね、よく、運を捨てちゃうって、こう道端こう道を歩いていて、なんかゴミが落ちてたら、はい、スッとこうさりげなく拾って、はい、ね、ゴミ箱にこう捨てたり、ね、こう本当にこう爽やかに拾う人っているんだよ。そういうの見てて、ね、いい人生なんだろうなって逆に本当に思う、反対にね、本当こう歩いててなんかポンと捨てちゃう人っているじゃない。
います、います、います。
そうすると、はい、あ、この人って運を捨ててるなって感じる。だから今日ね、その市川君が朝ね、そのゴミをこう拾ってる、ね、おばちゃんと出会って、ね、僕も拾うって、やっぱりそういう気持ちにさせるっていうのは、やっぱりそのいいことだと思う、とっても。
いや、北原さん、僕、お付き合い長いですけれども、なんかティッシュ配ったりチラシ配ったり、必ず北原さんありがとうとかってもらわれますよね。あの姿は僕すごい真似できないです、
あ、本当、
素敵でしょ北原さん。いつもそうじゃないですか。
でもその、まあ、ティッシュ配ったりね、こうチラシ配ったりって、彼らはそれが本当に仕事だし、一生懸命やってるわけじゃない。それで僕もやったことがあるから。
あ、そうなんですか。
そう、あれをね、爽やかに取ってくれる人って嬉しいわけ、やったら、だからやっぱり自分がこう嬉しかったことは人にもやろうとかね、やっぱりそう思う。それ大事なことだよね。
本当ですね。
さあ、はい、今日言葉いきましょうか。
はい、早速で
今日のね、言葉はですね、これはアントニオ猪木さん、
はい、
ね、元気ですかって、
そうですね、
聞いたことあるでしょう。
もちろんです、
元気があれば何でもできるって、
はいはい、
その次によくね、言っていたのが、この道を行けばどうなるものか、危ぶむことなかれ、危ぶめば道はなし、踏み出せばその一歩が道となる、迷わず行けよ、行けばわかるっていうね。
またかっこいいですね。
ここで猪木さんのね、テーマ曲がかかってくるわけ。もう本当にこの言葉って素晴らしいなって、はい、まあ、でもしこうなんかやりたいなと思ってもね、なんかこうやっぱりやめとこうって思えばもう、そうですね、そこでもう道はなくなっちゃう、はい、でも一歩踏み出せばそこから道がつないでいって、その本当に行き続ければきっとわかるぞって。
これは一休和尚の言葉で、北原さんの本に。
そうなんだよね、これね、実はね、でもね、一休和尚の言葉という人もいるし、違う人の言葉って。
あ、そうなんですか。
だからまあ定かではないんだけど、まあ一休和尚の言葉として知られているよね、
は
い、
あ、そうなんですか、
僕は猪木さんの言葉だとずっと思ってたんだけど、はい、でも本当はやってみる、やってみるって人生が変わってくんじゃないかなって。
本当ですね。
そう、この最後のね、迷わず行けよ、行けばわかるっていう、
かっこいいですね。
まあ、猪木さんはね、一種格闘技で、でね、それこそマウェット・アリ、カシアス・クレイトね、だってプロレスとボクシングのね、チャンピオンが戦うってありえない
ですよね。
ね、でもそういうことだとか、柔道でね、とか空手とか、ああいう一種格闘技のパイオニアだから ね、
本当 で、 すね。
でも方が言う言葉だから、逆に僕たちはこうスーッと入ってきたんじゃないかなっていう気がします。
なるほど、
はい、さあ、
大変ながら、
ね、素敵なお客様、
はい、
大変ながらピアニスト、
はい、
熊本麻里さん、
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
本日もどうぞよろしくお願いいたします。
今日もね、
いや、今日
爽やかだね。
素敵ですね
本当に、ね、いつもお二人に褒めていただいてありがとうございます。
まあ、僕とマリさんはね、もう、テレビでね、 ご一緒したり、はい、それも随分もう十何年前だもんね。
そうですね。
もう
そ
う
ですね。
そう。それで近くにね紹介して、は
い、本当ですね、うん、佐島でお会いさせていただいて、もう
あれからだってもう相当なるもんね、
10年近くなるんですよね。
でもね、マリさん本当いつもね、はい、早口でいいね。
いやそ
ね元気なんだよ。
いやその彼ラジオとかとはテレビで結構自分は落としてゆっくり話してるんですよ。
そうなんですか。
あそう、マリさん近々なんかあります？
東京は秋のコンサートが、うん、まあ、まだちょっと先なんですけどね、うん、まあ、10月11日に東京文化会館で、うん、またコンサートがあるんです、はい、で毎年テーマがあるんですけど、まあ、熊本周りの夜会なんですけれども、今回はその歌っていうか美しい旋律を例えて、うん、こう人生のように例えて歌うような感じの曲を選んでみたんですね、うんうん、
素晴らしいね。
赤と黒っていうのはいいですね。
あそうですか。このドレスはね、今チラシのドレスはね、赤です ね、
ね。
いつも越野ひろ子先生がデザインしてくださるんですけれども、ピアノが黒だから黒いドレスより他の赤が一番こうコントラストで入りますね。
なるほど。マリさん そのいつもの衣装って赤多いじゃないですか。
そうですね。
すごい素敵ですよね、毎回毎回。
うん、そうですか。
情熱的なんだ
よ。情熱的ですよね。
情熱的なんだよね、マリさんのね、はい、でもね、一回ね、本当にコンサート、まあいろんなところでねコンサートやるんで、一回ね本当にマリさんの見たらね、はい、病みつきになるよ。
本当ですね。
こうね、はい、コンサート終わって出てきた時の、はい、そのお客さんの、はい、その表情が違うの。もうみんな大満足だよ、マリちゃん。
あ、ね、私は、ね、それがちょっと見られないから残念です ね、まあ、ね拍手は聞こえるけど、その表情まではちょっとこうはっきり見えないのでね、前の方のお客様の顔は見えますけど、
そうだ、ね、
はい、
その終わった後のみんなのこう満足感、はい、あ来てよかったなって、聞いてよかったなっていうお客さんたちの、ね、声って、まあ、僕なんかもねこう本当に親しいんで、本当に逆に自分が褒められてるみたいな。
もうありがとうございます。
よかったでしょとかね、どうですかって、すごかったよねって、もうねすごいんだよ、マリちゃん。
ありがとうございます。やっぱりね、本当にその秋のコンサートでもずっとこう積み重ねて、まあやってきて、それ本当にそのに、うん、コンサート2時間ぐらい弱なんですけど、うん、一瞬で終わっちゃいますよね。だから、うん、なんていうのかな、自分としてももう音楽っていうのは見えないし、あっという間にその瞬間消えてしまう、うん、その分皆さんにこう良かったって言われると、もうやっぱり喜びはすごくとっても大きいですね。
いや、そうだろうね、うん、さあそんなね、熊本まりさん、今日はどんな曲ですか？
はい、今日はフランス人の作曲家サティの、はい、ジョトブってお前が欲しい、日本語で訳した曲なんですけど、うん、まあ、とてもロマンティックな、もともとシャンソン歌手に書かれた曲で、このメロディーはね、よく電話の待ち受けでも流れているので、皆さんにもとてもポピュラーに聞こえると思います。日本でもサティは一時とてもブームになったので、ちょっとこうさりげなく聞いてみてください。サティのジョトブです。
マリさん、これ素敵
ですね。
で、この曲はね、待ち受けで必ずよく電話でね、なんかほら、うん、コンピューターが奏でる音ですけど、はい、今日はピアノですけれども、これのシャンソンでも歌われているし、うん、まあ、すごく、まあ、サティの代表作なんですね、うんうん、
まあ、サティの曲って、はい、よくこう BGM っていうのかな、ね、こう仕事しながらだとか、うん、こうね、例えばレストランだとかでも、ね、こうかかってたり、
はい、そうですね、
だから、はい、邪魔をしないよね。
そう、うん、彼自身そのサティの音楽はファーニチャーミュージック、家具の音楽だって言ってたんです。だからこう流れて、その家具にはもう邪魔にならない、うん、なんていうのかな、こうバックで流れている、うん、だからそう、彼自身はとっても音楽に対してもこう変わった作曲家だったんですね、うん、すごくこだわりがあるっていうか、変わった変人、う
ん、変人あ、でもね、ミステリアスな感じのこう音楽だとかもあるよね。
そうなんです。この曲はすごくメロディが綺麗なんですけど、うん、サティのアルバム去年1枚出しましたけども、とてもなんていうのかな、アバンギャルドでわけのわからない、なんか音の集めたみたいなメロディに聞こえない曲もありますね、うん、でもそれは彼が作曲してる中で音楽なんだけど、聴いてる側としては何かこう音の集まりみたいな感じ、うん、に聞こえて、で彼はすごく変わってたんですね。例えば何時何分に起きて5時27分に会いましょうとか、例えば恋愛に関しても、 彼女とは 何月何日、何年に、付き合い始めて、そして何月何年何曜日に別れましたとか、もうそれ変わった日記みたいなのが残っていて、すごくで字もねすごく変わってる字なんですよ、神経質な字で。絵もすごく上手だったんですけれども、なんとなく
です、ね、マリちゃんみたいじゃん。
あ、そうですね。
いや、マリちゃんだって日記はだってずっと書いてるし、
ね、
そう、それで絵も描くし、だってこの、
ね、素敵ですよ、
朝から晩までピアニストって、これ、ね、マリちゃん自分で描いて
る、びっく
りしました。そうなんです、そうなんです、
そうだよ、だから日記も書く、
まあそうね、まあでもそうね、そうね、やっぱ私も変って言われますね、よく、やっぱ変なんですよ、私もね。
いやいやいや、でもいい意味でね、
はい、
やっぱり人と違っている、はい
はい、北原さんだって昔テレビ出られた時に、うん、一言漢字で合わせたらあの変人だとかって言われたってことを おっしゃられてました。
そんなのずっと言われてるよ、だって50年間ねコレクションやり続けて、うんうんね、だってなんでそんなにそんなものが好きなんの、うん、とかね、なんでそんなに、ね、集めてどうすんのとかね、もうずっと言われ続けてるから、
ですからいい言葉
だ、ね、いい言葉かかんないね。
うん、そうですね、
そう、みんな違ってみんないいってやつだね。
はい、そろそろ時間となりました。
本日のゲストはピアニスト熊本真理さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございまし た。
北原テリサ、
市川直樹のシンプルスペース、ここまでのお相手は
北原テリサ、
市川直樹でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。